引き続きゲストにお迎えしている株式会社波頭防災の波頭竜太さんからお話を伺っていきたいと思います。
波頭さんは NPO 法人日本防災士会にも所属しておられるんですね。どのような活動をしているんですか？
はい、日本防災士会と申しますのは、はい、全国に6000人余りの防災士が、58カ所の支部に分かれて活動している全国組織となっています。
はい、たくさんいらっしゃるんですね。
そうなんです、はい、でその中での大阪府支部では、その府内をさらにの6カ所のブロックに分けて、各ブロックでの活動をさせていただいております。
はい、
で私自身は約10年前に大阪府支部の補起人を務めさせていただいて、はい、現在では福祉部長を仰せ使っております。
そうなんですね。
はい、内容としましては地域の自主防災会へのサポートであったり、はい、あるいは防災の専門家との協力体制を図ったり、うん、あるいは大阪府支部としては大阪府からの要請で学校防災アドバイザーとしての防災省、はい、府内の学校に派遣させていただくっていうことを平成24年度から3年連続で今させていただいております。
そうですね。
はい、で私自身はこれまで府内の約の10校の小学校から高校までをさせていただいたんですけれども、
はい、
せっかくですので、一つ私の事例をご紹介させていただきたいと思うんですが、
はい、お願いいたします。
はい、昨年と一昨年ですね、府立の定時制の高校での防災のアドバイスを行わせていただきました。
はい、
定時制ですから全日制と定時制の併設校になっていまして、はい、府内でも在籍数が非常に多いということの特徴になっています。
はい、
で大災害が発生した時は被災する時間も生徒も多くなることが予想されますし、
はい、
定時制ですから夜も授業がありますので、夜間を被災したことを想定するというちょっと特殊なことが要求されます。
はい、
で、この学校では訓練で夜間に地震が発生するとはどういうことかを生徒に肌で感じてもらう工夫をさせていただきまして、
はい、
訓練で地震の効果音を数分間鳴らして、それと同時に校内全体を停電スタートして照明を全部消しました。
すごいリアルですね。
そうですね、リアルですね。本当に。
でその状態で、数分間机の下に潜り身を守る、停電の状態で身を守るとはどういうことかを実際に体験していただきました。
はい、
で停電してますから放送設備使えませんから、
はい、
職員の方がメガホンを持って、校内中走り回ってアナウンスするということをしていただきまして、実際に参加した生徒からは、非常に今まで関心のなかった生徒が、すごい身を乗り出して関心を示していたと、非常に興味深かったなと思っております。
なるほど。
はい、こうした活動をさせていただいております。
そもそも防災士というのはどういう資格なんですか？
はい、防災士は地域の防災力の向上を目的としている資格でして、
はい
はい、合言葉としての助けられる人からの助ける人へというものです。
はい、
というのも、はい、この資格のきっかけとなったのは阪神大震災の時に、
はい、
多くの方が助かったのは自力か、ご自分のご家族か、あるいは近隣の方に助けられたということがデータとして残っています。では大規模な地震が起きた時に、そうしたの助ける人のたくさん地域の中で増やしましょうと、そうしたことをきっかけにできた資格でして、でこの資格を取ることをスタートとして、自分の命は自分で守る、地域で守る、職場は職場で守るという、自助とか共助とか互助という言葉が生まれて、この防災士がリーダーシップを図ったり、
はい、
あるいはスキルを身につけて地域の中で活動する、そうした役割を果たすようにさせていただいております。
はい、それは地域の方でも取れるような資格ですよね。
はい、そうです。ぜひともパソコンをお持ちの方はインターネットで、はい、防災士と検索して、防災士と検索していただきますと、
はい、
日本防災士機構というホームページが、日本防災士機構というサイトが出てまいりますので、ぜひともそこをご覧になっていただきたいと思います。
はいはい、
私たちがどういう活動をしていて、どうしたら資格を取れるかということは全て載せられていますので、ぜひともご興味のある方はご覧いただけるようお勧めいたします。
はいはい、波頭さん自身は今後どのような仕事または防災に関する活動をしていきたいと思っていらっしゃいますか？
はい、 波頭防災としましては、より一層役に立つ防災をお手伝いできるように、はい、皆さんに信頼され愛される会社としての、精進していきたいと思っております、
はい、
特にこのような方でお困りの方はご相談していただきたいと思うんですが、例えば消防機関から立ち入り検査結果の通知が来ていてどうしていいかわからないという方や、あるいは防災用品を何をどれだけ準備してよいかわからないという方、あるいは現在の会社のマニュアルで本当に防災対策ができているのだろうかと思われる方や、防災訓練のやり方がわからない、あるいはマンネリ化している、それで何とかしたいと思われる方、ぜひ一度ご相談していただきましたら、私どもが丁寧に相談に応じさせていただきたいと思っております、
はいはい、ありがとうございます、
はい、
それではですね、波頭防災さんに、ご依頼したい場合の連絡方法などを、ね、教えて今いただくんですけれども、波頭さんっていうのは花の藤と書くんですね。波頭防災さん、
羽の葉にお花の藤、
藤ですね、
藤の花の藤ですよね、
はいはい、じゃあ、連絡方法など教えていただけますか。
はい、電話番号をお伝えします。
はい、
平方 072-860-7364、 平方 072-860-7364、
はい、
ホームページを掲載しております、
はい、
検索で波頭防災と検索していただきますと、はい、弊社のホームページを見ることができますので、
はい、
ぜひこちらからもお問い合わせできるようになっておりますので、
はい、
ぜひご興味のある方はご連絡いただきますようにお願い申し上げます、は
い、どうもありがとうございます。最後に何か一言何かありますか。
はい、
はい、
防災はこれだけやっていれば大丈夫っていうものがないですね。
そうですね。
で特に私どもがさせていただいているの法律に関しては年に何十個も法改正があったり、あるいは新たな防災の取り組みも行われています、
はい、
で私も専門家として、お手伝いさせていただくと同時にお客様からも学ばせていただきたいと思っておりますので、
はい、
ぜひとも今後とも末永いお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
本日はゲストに株式会社波頭防災の波頭龍太さんにお越しいただきお話を伺いました。波頭さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。みんなの NPO サロンでは本日ご紹介させていただいたゲストの感想や NPO 市民活動に関するご意見や質問などをお待ちしています。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。宛先はこの後のエンディングでお知らせしますので最後までお聞きください。
みんなの NPO サロン、見たい、聞きたい、これが知りたい、郷田と
酒井がお送りしました。